君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
早く一人でやりなさいと。僕らはみんな自分の力で問題を解決するよう育てられてきました。ロボットだってそう。自分で何でもできることを目標に開発が進んでいます。でも岡田先生の研究室のロボットは一人じゃ何もできません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は一人でできないロボットを目標に進められる研究、義歌大情報知能工学系岡田道夫先生の可愛いロボットたちのお話です。
ここ先生のお部屋ですので、ロボットはまた別の部屋にたくさんいてですね、今日は来てないんですけれども、先生 のパソコンのモニターにですね、いろいろ動画が溜まってまして、今日いろんなロボットを見せていただこうかなと思うんですけれども、まずこれ義歌大のどっかなんかベンチに学生さんが足組んで本読んで座ってますけれども、その前にちょっとペットボトルが1個コロンと落ちてましたね。
そうですね。で近くにゴミ箱らしきものがあるんだけど、
白い円筒形のゴミ箱が立ってます。
この状態では普通は何も起こらない、まあ、放置されたままになってしまうわけですけど、じゃあこの、ゴミ箱をですね、動かしたらどうなんだろうっていうことで、動かしてみましょうということですね。
ゴミ箱動くんですか。
はい。
あ、今ゴミ箱が左右によたよたしながら前に進みましたね。
ええ、
でお辞儀ですかこれは。
ゴミを見つけたような。
あ、これカメラがついてるんですか。
まあそうですね。
で学生さんの方に歩いていって、
自分でゴミを拾えないので、人にすり寄って頭をペコリと下げると、となんかそういう状況だと僕らはそのゴミを拾わなきゃいけないのかなっていう気がして、思わず拾ってあげてしまう。
これラジオで伝えるのは非常に難しいんですけれども、今ちょっと奇跡的なことが起きまして、ゴミ箱だと思っていた子がですね、よたよた、それもずーっと走ってくるんじゃなくて左右に揺れながらゆっくり、これ材質は布ですか。
この当時はそうですね、布製ですかね。
白いんですけれども、一部黒い点がついてて、これが目なんですね。
カメラがそこについてるんですけど、僕は勝手に目と判断してしまうんでしょうね。
目ですもんね、で落ちているペットボトルをうつむいて見つけて、でそれを拾い上げるんではなくて、これアーム的なものは何もついてない。
何もついてない、とてもローテクなロボットなんですよね。それで自分で拾えないので、人にちょっとすり寄っていって頭をペコリと下げると、それだけのロボットなんですね。
そしたらさすがに本読んでいた学生さんも無下にはできなくて、
そうですね、
ペットボトルを拾い上げてこの子にポンと入れてあげた。
はい。このロボットはとってもローテクで、大した機能はない。
でも今歩いてきた姿とか お辞儀するところとか見るとすごく滑らかな動きで、
そうですね、
とてもローテクとは思えませんけれども、
そんなに高機能なものがついてないんだけども、結果として他力本願な形で目的を達成してしまうということですね。
他力本願のロボット。自分でやらずに、
そうですね、人を使って、目的を達成してしまう、ちょっとずるいといえばずるいんですけども、
でも何ですかね、この可愛さ、これね、見ていただかないとわからないんですが、本当に可愛いんですよ。よちよち歩いてきてうつむいて、ねえねえって学生に言いに来るっていう、そうされると入れないわけにはいかない。
そうですね、これは弱さの力と呼んでるんですけども、
弱さの力、
弱さには力があるんだっていうことですね。思わずその子供がこう胸の中の子供がですね、こうちょっとぐずってたりすると、思わずこうお母さんミルクを取ってきてあげるとか、行きたいところに連れて行ってしまうっていうことで、子供って何もできない、とても弱い存在にもかかわらず、うまくその母親のアシストを上手に引き出しながら、 結果として目的を達成してしまうっていうのは、まあ、なかなかすごいなっていうことですよね。
あ、なるほど。あの赤ちゃんの弱々しさっていうのは赤ちゃんの武器でもあるわけなんですね。
まあ、そうですよね。家の中で一番強い存在になってたりするわけなんですけども、まあ、こういうロボットなりものの内部の機能、そういうものがとってもすごいっていうよりはむしろその関わり方、周囲との関わりの中で結果としてその機能を生み出すっていう、そういう考え方を、あの関係論的な、行為法略とかってね、まあ、難しく言うとかっこいいでしょ
あ、そうやってロボットの機能を上げてるわけなんですね。
そうですね。で、法略としてはですね、はい、まあ、ゴミを拾えないんだったら、うん、周りにいる子どもたちに拾ってもらえばいいじゃないかって発想ですね、うんうん、でこのロボットがなかなかその画像処理がうまくいかなくて、うん、ゴミの分別が難しいんだったら、うん、いや、まあ、周りの人たち子どもたちに手伝ってもらえばいいんじゃないか、
分別まで、
はい、そういうふうな考え方をしていくと、ロボットの機能をどんどんどんどんこう新しい機能を加えて高機能にしていくって方向じゃなくて、むしろその、うん、機能をですね、削ぎ落とせるわけですね。人にお願いできる部分は、いらないっていう、そういう発想になるとどんどん機能を削ぎ落とすことができる、
はい、
でそういう考え方を引き算としてのデザインって、
引き算としてのデザイン、
ええ、で今までのものづくりっていうのは割合こう必要に応じた新たな機能を追加していくような、足し算としてのデザインになってるんですけども、まあ、量販店なんかに行くと毎年毎年新たな家電製品があって、
洗濯機とかエアコンとかえらいことになってます。
それで毎年毎年少しずつですね、機能が追加されるんですね、
うん、
で同じ値段だったら機能の多い方を選んでしまうっていう習性がありますので、
まあそれはその方が得だっていうふうに思います
ね。そうすると作る方もどんどん機能を追加しないと売れないっていう、それの繰り返しの中で多分ものづくりって割合疲弊してる消耗戦になってるかなっていう感じがあるんですね。
あ、
そういう一つのシステムの中にいろんな機能を詰め込むことにもそろそろ限界があるんだったら、うん、まあ、こういう引き算としてのデザインという考え方も、まあ、あってもいいんじゃないかということですね。
そこまでものづくりは来ているわけなんですか、
うん、まあ、どうなんでしょう、多分僕はそう思ってるだけなんですけども、でこう引き算としてのデザインで生まれる、まあ、考え方、うん、まあ、チープデザインというふうにも言われるんですけども、
チープデザイン、
はい、ロボットのですね、こういう機能は、まあ、人から見ると技術者さんから見るととってもチープなんですね、
うん、ゴミ箱ロボットの、中解剖図がパソコンに出てるんですけれども、もうカメラ、センサー、はい、でモーターがあって下に小型パソコンがついてるみたいな。
そうですね、取り立ててすごい機能がついてるわけではない。こういうふうに本体の中身はとってもチープなんだけど、実はこのロボットは先ほど見ていただいたようにその他力本願で人を巻き込んで目的を達成してしまうという考え方ですので、そういう関係性、周りとの関係性がどんどんリッチになる、それで結果として目的を達成するということなんですね。
チープデザインで関係がリッチになっている
、はい、そういう考え方ですね。そういうものづくりがこれからいろいろ出てきてもいいんじゃないかっていうふうに、考えてるわけですね。まあ、最近そういうものちょっと目につくものがあるんですけど、代表的なものは、はい、例のお掃除ロボットっていうことですね。お掃除ロボットっていうのはほっといても一人でお掃除をしてくれるように思えるんだけど、
うん、
実はしばらくですね、そのロボットと付き合ってみるといろいろ弱さも気になってくると。例えばその部屋の隅にあるコードに巻きついて、
あ、そうなんですよ、
ギブアップしてしまう。
うちにも1台いるんですけれど、はい、彼に掃除してもらうときにはうちに張っているコードを全部どかして、でカーテンも裾絡むといけないのでカーテンも全部裾上げて、ね、椅子も机の上に上げてって結構手間なんですよね。
それで、その結果としてよくよく部屋を見てみると、うん、結果として部屋はとても綺麗になってるってことがありますよね。
手伝わされてる、
誰がそのじゃあその部屋を綺麗にしたかって考えると僕一人でやったわけでもないし、
うん、
このロボットが一人で片付けてくれたわけでもなくて、実は一緒になって部屋を片付けたということなわけですよね、
うん、あ、 先生が言うと本当にそういういい関係みたいに聞こえますけれども、
まあ、やらされてる感じもするんですけども、うん、でこのロボットは、我々を上手に味方につけながら目的を達成してしまったという意味ではすごいなと、うん、で今までのシステムとか機械として考えると行動に巻きついてギブアップしてしまうというのは、まあ、単なる欠陥だったり欠点だったりするんですけど、ああいう可愛いロボットの動きを見ながら一緒に生活してみるとその弱さが、僕らの参加する余地を与えてくれる結構大事なものに見えていくんですね。その弱さがですね、
確かに見ているとおぼつかなくて、弱々しくて、はい、つい助けてあげたくなりますもんね。
そうですね。でそういう関係もこれから人とロボットとの関係を考えていく上では、うん、まあ、大事なポイントになるかなと。で僕らはそのロボットを助けてあげてるんだけど、実はそのロボットを助けるものとして、そのロボットの存在によって僕らが価値づけられてる、うん、だからお互いにこうウィンウィンの関係になるっていうことがあるんですね。でその関係のことを、相互に構成し合うっていうことで、相互構成的な関係っていうんですけども、うん、そういう人とロボットとが、共生していく上でそういう関係がすごく重要だなっていうふうに思ってるんですね。
今ロボットの開発のコンセプトっていうのはそれは常識なんですか？
そんなことはないと思いますけど、比較的新しい考え方になると思うんですね。今までのロボットってやっぱりそのロボット単体でどんどん機能を上げていって、うんうんうん、そうするととっても便利な存在になってくれるんですけども、
ほっといても一人でやってくれる、
でも将来的にですねそういう役に立つもの、自分たちのためにただ単にやってもらうだけのものが周りにこう囲まれた時の僕らの姿ってなんかちょっと嫌だなっていうことですよね。
それが最初に伺ったロボットは道具だからっていうことにつながってるんですね。
そうですね。
その他どうでしょう？
そうですね、最近 の、 あの仕事の一つとしては、はい、相手の視線をですね、うん、ちょっと気にしながら、おどおどと話すようなロボットなんていうのも作ってるんですけど、
ロボットが話をするっていうのはね最近また技術が進んでるみたいですけど、
そうですね、最近あの声の性質非常に良くなってきて聞きやすくなってるんですけども、うん、ただ流暢にですね、うん、テキストをこう読んでくれるロボットも、うん、なんかあまり機械してですね距離的にはちょっと遠いですよね、遠い存在ですよね。
お話が上手すぎて、
彼らは一生懸命話す、僕らは単に一方的に聞くっていうそういう立場が分かれてしまうことも結構多いんですけども、うん、このロボットは、僕らがちょっと視線を外したりするとあのねとか、うん、一生懸命こちらにこう話しかけようとしてくれる、うん、そういう言い直したり言いよどんだりするようなロボットなんですね。
おどおど話すんですか？
普通はあのそういう言い直したり言いよどんだりっていうのは、聞きにくいように思われるかもしれないんですけども、うん、実際にこのロボットと関わってみるとなんとなく僕らに一生懸命ですね話しかけてくれてるような、こちらのことを一生懸命気にしながら話してるような感じがあって、そこに温かさとか優しさだとかそういうことに思わずこう聞き耳を立ててしまってますので、うん、結果としてその言葉、話してる言葉もこちらにうまく伝わってくる、
流暢に話すよりもむしろ伝わる、
トーキングアリっていうロボットなんです。
名前がついてますけれども、一生懸命喋ってます
そうですね、
あのねとかねえねえとかも言うんですね、
はい、
このロボットなんか緑や青やオレンジ色の積み木みたいなので構成されてまして、両脇にあのスピーカーとカメラがね左右一対ついてまして、
はい、
顔がなんかスマートフォンかなんかですか？
そうですね、
横向きになっていてついているんですけれども、画面に大きな目玉が2つついていて、こっちを一生懸命見て、はい、首振りながら喋ってるんですけれども、
で僕らの目線の動きを一生懸命追っかけてくれるカメラがあってですね、その目線の動きに合わせて、発話の内容であるとか タイミングを調整していて、
一方的じゃないんですね、
はい、こちらのメッセージがちょっと外れたりすると、あのねとかいいの、ねとか言いながら引き戻させようと一生懸命頑張って話をするんですね
なるほど、無関心な人には一生懸命になるわけなんですね、僕らも勉強になりますね。流暢に話すだけが
そうですね、
物を伝える力じゃないんですね。
あのリスナーの心を引き込むには、ちょっとしたそのアナウンサーの弱さがうまく出ててもいいかもしれないですね。
今ずっと流暢に喋ってても時折こう詰まってしまうと、ぐっと
人間性が現れたりして、
ね、
そこでファンが増えたりってあるかもしれないですね
トーキングアリーというのも弱いロボットの提案ですね。
それからまあ最近、学生たちと考えてるのは、あのちょっと頼りないナビもいいんじゃないかっていうようなことで、
ナビ、カーナビですか。
そうですね、カーナビっていうのはあの目的地を設定すると、あの次は右だよ、次は左だよっていうふうに一方的に命令されてしまうんですけど、そうするとドライバーっていうのは運転してんのか運転させられてんのかよく分かんないような状況になっちゃうんですよね。
あ、なるほど。
むしろそのナビの方がですね、頼りないってぐらい
頼りない、
あの関係性が面白いかなっていうことで、どっち行くとかですね、どうしよう、そこは右かな多分ってぐらいですね、なかなかこう情けないナビゲーションなんですけども、そうすると、ドライバーが、ちょっと僕も頑張らなきゃってことで、少しその今までの経験に基づいて参加したり、そういう感に基づいて参加するっていう、その主体性をうまく引き出してくれるかなっていうふうに思ってんですね。
今あの CG ではあるんですけれども、車の運転席のダッシュボードの上にですね、黒いあの半球型のものが3つポンポンポンと出てて、その黒い半球型のところに目のようになんかね、
そうですね、
画像が出てますが、こいつらが喋るわけです、
はい、ちょっと聞いてみてください。
ここは、ね、いい通りですよ。そうですか、ここでは何がいるのか。
黒い半球型の目のついてるものは顔みたいに、喋る人がゆらゆら揺れながら3体がそれぞれコミュニケーションを取ってるんですね。
そうですね、まあ、あの少しずついろんな情報を提供して、あの相談をしてるということですね。でドライバーその会話を、まあ、聞き直すこともできるし、関心がある話題に対しては少しその参加することもできると。
あ、じゃあドライバーも含めて4人乗ってる感じで。
そうですね、それでその中で合意をしながらあのドライブすると、なんか納得感が生まれるかなということなんですね。
もうちょっとブラブラしませんかとか言ってくれるわけですね、
はい、こういう弱いロボットの特徴は、あの便利さだけを提供するんじゃなくて、むしろその人の優しさとか人のその工夫であるとか、そういう配慮なんかうまく引き出しながら一緒になって目的を達成するという特徴があるんですね。で今まではこう便利なものがこう一方的に提供されると、人間はですね非常に受動的な存在になってしまったり、あるいは、ATM の前でなんかこう命令されているような感じでこう機械のように扱われてしまっていることが多いんですけども、むしろちょっとした弱さを設けることによってそこに人がですね上手に参加したり、工夫をそこに加えたり、本来人が持っている凄さをうまく参加させて、目的を達成するっていう特徴があるんですね。
確かにそうですね。昨日もあの駐車場から車を出すときにあの料金の払う機械がいろいろ喋ってくるんですけど、それにもすごくこう払わされてる感じがして、お金入れるともう今まで話してたことを飛ばしちゃって次のことを言い出してみたいな感じで、受動的なのがすごくこう、残念だなっていう気がしたんで、あの辺もう少しこう弱さも出してもらって、コミュニケーションできるとそれは違う世界が広がってくるでしょうしね。
もともとこういう研究の出発点にその自動販売機からのありがとうという、その昔100円玉を入れてボタンを押すとゴトゴトとジュースが出てきて、それを取って立ち去ろうとするとその背後からですねありがとうございましたっていう合成音声が鳴った時代があるんですね、最初はですねとってもあすごいなハイテクな時代だなっていうことを思ったんですけども、だんだん聞いてる中で 彼らは一生懸命ありがとうという言葉を発してるんだけど、僕らになんかお礼の気持ちとして伝わってこないじゃないかってことですね、うん、でそれがあ面白いなってことで、うん、彼らは一生懸命ありがとうって言ったんだけど、なんでお礼の気持ちとして伝わってこないのかなってことを考える中で、うん、あロボットというものを道具にして、コミュニケーションの研究ができそうだぞ、うん、ということを、まあ、そういうきっかけから、まあ、考えてきたんですね。
今最後に見せていただいた頼りないカーナビなんていうのはすごく面白い発想で、ちょっと僕の車にも乗せてみたいなという気がしますんで、ぜひこういう商品出てくるといいですね。
そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
こういうのメーカーの人に提案すると作ってくれるんじゃないですか。今 CG ですけど。
そうですね、まだでもやっぱりこれじゃ安全性にとかですね、いろんな問題があるんじゃないか、ちょっとまだ現実的な話ではですね。
はい、ロボットといえばもうどんどんどんどん自立して勝手に何でもやってってくれる強いロボットっていうのがいいロボットなんだろうなっていうふうに僕ら漠然と思っていたんですけれども、実は弱いロボット、弱さが強さというロボットというのが研究されている、
はい、そうですね、
いうところで、まあ、ついでにというとなんですけれども、人間のコミュニケーションって何だろう、
そういうこともまあだんだん分かってくるかもしれないですね、
はい。まあ、岡田先生ロボットの先生っていうふうに僕ら思ってましたけれども、そういうコミュニケーションっていうちょっと文系的な分野もいろいろ知識があって勉強されてて、それがこうロボットのテクノロジーに反映されるっていうちょっと他ではない面白い、
はい、ありがとうございます、
研究になってますね、僕も以前先生のロボットたちには会ったことがあるんですけれども、本当に可愛いですので、ぜひ皆さんも会っていただきたい。こういうのはオープンキャンパスとか学祭とかそういう時
に、そうですね、いつも並べていろんなロボットを並べてますので、うん、体験していただけると思いますね。
今日VTR でお聞きいただいたゴミ拾いロボットもですね、 VTR は子ども未来館ここにこうでしたし、いろんなところでイベントで登場してくれてます、
はい、そうですね、
そんな機会があったらぜひご覧になっていただきたいなと思います。先生ありがとうございました、
はい、天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました岡田先生の業界用語は、
弱いロボット。弱いロボットっていうのは一人で何でも行おうとするような今までのですね、自己完結型の、強いロボットに対して人からの、まあ、支えを予定しながら、そのアシストの下で一緒に目的を実現していくような、他力本願なタイプのロボットを、まあ、弱いロボットというふうに呼んでいます。
今日は年に一度の技科大祭の日でした。技科大の大学祭です。あーそうだった、忘れてたという皆さんもいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫、まだ明日一日あります。しかも噂になっているお笑いタレントライブは明日なんです。今年のスペシャルゲストはヤホーでおなじみのナイツ、そして浜口浜村もやってきます。2組とも明日図書館前の屋外ステージで、どなたも無料でご覧いただけます。屋外ステージでは他にも軽音のライブ、 DJ イベント、ジャグリングショー、みんな技科大生のテクノロジーで見せてくれます。お子さん向けのイベントもあります。お子さん向けの丸×クイズとかもありますし、美しい技科大生を選ぶ女装コンテストも笑えます。そしてフィナーレはビンゴ大会、例年すっごい景品が話題になります。 ビンゴカードはいろんなイベントの参加賞になっているほか、1枚100円で買うこともできます。屋内のブースも見逃せません。コンピューター部は毎年ゲームコーナー出してくれますし、ロボコン部の例のバドミントンロボも展示されます。レゴ部が丹精込めたピトガラ装置もぜひご覧いただきたい。大学祭ですから、外には模擬店が立ち並びます。定番の焼きそば、焼き鳥、お化け屋敷も楽しいですし、技科大の留学生がそれぞれの出身国の料理を売るワールドレストランもおすすめです。インドネシア料理とかベトナム料理が模擬店価格で味わえるのは技科大の中だからこそです。第38回技科大祭は今日と明日、まだ明日1日あります。大駐車場完備です。ぜひマイカーでもお気軽にお出かけください。ギカダイ、機械は回転して働くもの。滑らかな回転は機械の命。滑らかな回転を求め、我々人類はベアリングなどいろんなものを軸受けに挟んで究極の回転を求めてきたのだ。次週10月17日の天白の城は、あなたのお宅にもいっぱいあるあれを使った究極の軸受けの紹介。機械大機械工学系伊勢智彦先生の研究室を訪ねますを楽しみに。